聖書をお読みします。今朝は使徒言行録21章17節から36節までです。使徒言行録21章17節から。私たちがエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた。パウロは挨拶を済ませてから、自分の奉仕を通して、神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。これを聞いて人々は皆神を賛美し、パウロに言った。兄弟よ、ご存知のように幾万人ものユダヤ人が信者になって、皆熱心に律法を守っています。この人たちがあなたについて聞かされているところによると、あなたは異邦人の間にいる全ユダヤ人に対して、子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言って、モーセから離れるように教えているとのことです。一体どうしたらよいでしょうか。彼らはあなたの来られたことをきっと耳にします。だから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てた者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清めてもらい、彼らのために頭を剃る費用を出してください。そうすれば、あなたについて聞かされていることが根も葉もなく、あなたは律法を守って正しく生活しているということがみんなにわかります。また異邦人で信者になった人たちについては、私たちはすでに手紙を書き送りました。それは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とを口にしないように、またみだらな行いを避けるようにという決定です。そこでパウロはその4人を連れて行って、翌日一緒に清めの式を受けて神殿に入り、いつ清めの期間が終わってそれぞれのために供え物を捧げることができるかを告げた。7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込み、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。それで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるのか、また何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は想像しくて真相をつかむことができないので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かったとき、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いでいかなければならなかった。 大勢の民衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。以上です。主の導きと題して坂井正隆神学生より説教をいただきます。
今回の聖書箇所はパウロがエルサレムに到着したところから始まります。その時兄弟たちは喜んで迎えてくれたと書かれています。翌日エルサレム教会の長イエス様の弟であるヤコブを訪ねます。そこには長老たちも皆集まっていて、パウロは異邦人伝道のことを語るのです。これを聞いて人々は皆神を賛美したと書いてあります。このように読みますと、パウロはみんなから大変な歓迎を受けたかのようです。ここまでを一見すると平和な喜びに満ち溢れた場面に思えます。パウロという兄弟が苦労に苦労を重ねて行った異邦人伝道から帰ってきて、エルサレム教会がもろ手を挙げて喜んでいるかのような美しい歓迎の場面のように思えます。しかしその背後には恐るべき緊張がはらまれていたのです。おそらくパウロ自身、エルサレム教会訪問にある種の不安がつきまとっていたに違いありません。そのことをきちんと知るには、エルサレム教会を訪れる前のパウロの第三次伝道旅行の場面をこの使徒言行録で振り返っておく必要があるでしょう。エルサレムに戻るためエフェソを去る際の別れの言葉の中で、パウロはこんなことを言っています。使徒言行録20章の22節から24節なのですが、そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。投獄と苦難とが私を待ち受けているとパウロは考えていたのです。またパウロがカエサリアにまで戻ってきてエルサレムに向かう直前のことです。福音宣教者フィリポの家に幾日か滞在していたとき、アガポという預言者がパウロの帯を取り、こう言います。エルサレムではユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。この話を聞いていた人々はパウロにエルサレムに登らないようにと懇願します。それに応えてパウロは、主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのですと言います。そして皆は主の御心が行われますようにと言って口をつぐむのです。このような危険をよく知った上でパウロは覚悟してエルサレムに登ったのでした。ですからエルサレム教会に到着したとき、パウロは厳しい緊張の中にあったはずです。そしてあの一見すると大歓迎の中にあるような場面は、出迎えた主の弟ヤコブの口から出た言葉によってたちまち暗転し、その背後にあったこの緊張を爆発させるのです。そのときパウロがさまざまな仕方で涙を流した苦難の 第三次伝道旅行の最終的な願いは打ち砕かれることになったのです。ヤコブはパウロに兄弟よと呼びかけ、こう言います。幾万人ものユダヤ人が信者になって皆熱心に律法を守っています。つまりエルサレム教会にはキリスト教徒になった多くのユダヤ人がいて、彼らは未だに熱心に律法を守っているというのです。パウロが異邦人伝道において述べ伝えた福音は、この種の律法主義からの解放でした。しかしエルサレム教会はある意味でユダヤ教の分派の一つとしてのキリスト教というほどユダヤ教的な色彩が濃かったことがうかがえます。実際この当時のキリスト教のことをユダヤ教イエス派と呼ぶのが適切であると言われています。ヤコブはこの立場のキリスト教徒内でのパウロについての評判を取り次ぎます。この人たちがあなたについて聞かされているところによると、あなたは異邦人の間にいる全ユダヤ人に対して子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えているとのことです。こう言ってヤコブは、その後パウロがこの疑念を晴らすためにエルサレム神殿でユダヤ教の律法にのっとって4人の聖願者とともに清めの儀式に参加してほしい、そして4人分の費用を負担してほしいと要請するのです。つまりこのエルサレムのキリスト教教会においてはユダヤ人と同じようにエルサレム神殿での礼拝が行われていたということになります。聖願を立てた者たちとはキリストを信じていた者たちでした。パウロ自身もまたユダヤ教の律法にのっとって聖願を立て髪を切ったことが使徒言行録の18章18節に出てきます。こうしたヤコブの要請からエルサレム教会においては他のユダヤ人の人々とそれほど変わらない生活がなされていたことがうかがえます。イエスを主と信じないユダヤ人とも密接な交流があったのです。異邦の地のユダヤ人たちの中にはパウロの伝道を見聞し激しい敵意を持っていた者たちが大勢いました。このユダヤ人たちもまたエルサレム神殿に登って礼拝を捧げます。その際にパウロの噂はこのイエス派ユダヤ教徒たちに伝えられたのでしょう。そしてどうもこのユダヤ教イエス派の人々もパウロに敵意を持ったようなのです。エルサレム教会はユダヤ教との密接な関係から極めてユダヤ教的色彩、ユダヤ教色濃いものになっていきます。ユダヤ人たちの間にローマ帝国のくびきを脱したいという意向が強くなっていくのです。紀元37年に即位したカリグラ帝は皇帝崇拝を要請しました。エルサレム神殿に自分の像を飾るようにとまで要求したことからユダヤ人の間で民族主義ナショナリズムが高揚する中、エルサレム教会もよりユダヤ教化しなければ存立が危ないと思われていました。そのような政治的配慮の中、ヤコブはユダヤ教イエス派の中心的取りまとめ役でありました。使徒言行録は前半がペテロの活動が中心です。ペテロはユダヤ人に対する使徒と呼ばれていますが、まず彼によって異邦人伝道の道が開けます。後半はパウロの異邦人伝道の生涯が中心です。両者の異邦人に対する態度とヤコブの態度には明らかな違いがあるようです。 実際にパウロのガラティア人への手紙にはこうあります。ケファというのはペテロのことです。ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れ尻込みしたと言います。そしてペテロもバルナバも突然ユダヤ人らしい身振りをしてぶりっ子になってしまうのです。そしてパウロは彼らが福音の真理にのっとって歩いていないのを見て、ペテロを皆の前で叱り飛ばすのです。ここではヤコブのもとにある人々がキリスト教徒と言いながらいかにゴリゴリのユダヤ主義者であったか、そしてペテロやバルナバがいかに彼らを恐れていたのかがよくわかります。そして異邦人伝道をしたパウロがエルサレムに登るのを皆が止めようとしていたことを思うと、同じキリスト教でありながらパウロの説く真の福音にとってエルサレム教会がいかに異質な匂いを放っているかが実感されるのです。それだけではありません。それほどの異質さを保ちながらキリスト教教会の中心として驚くほど不気味な権威をたたえて立っていたのです。イエス派ユダヤ教徒的なエルサレム教会の人々からパウロの悪評が蔓延します。パウロが全ユダヤ人に対して子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えているというのです。確かにパウロは決してユダヤ人に対して今までの慣習を捨てるようには言いませんでした。この使徒言行録16章3節にはテモテの父親がギリシャ人であったためユダヤ人の手前テモテに割礼を授けたことが記されています。しかしやはりパウロの教えの中にはそれを究極的に推し進めればモーセから離れるように教えているというものがあるということにならざるを得ないのではないでしょうか。このエルサレム教会訪問の前の第3次伝道旅行で現在残る主要な書簡のほとんどを執筆しています。第1コリント、第2コリント、ガラティア書、ローマ書などです。ですからこの時にすでにパウロの考え方、神学というものは完全に出来上がっていました。そのガラティア書の一節から聞いてみましょう。そこでパウロは福音についてこう書いています。ガラティア書の2章16節をお読みします。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。イエス・キリストの信仰によって義とされるなら、ギリシャ人はギリシャ人の慣習、ユダヤ人はユダヤ人の慣習のままキリスト者になれるわけです。それならユダヤ人に対してわざわざ割礼をやめる必要はないということにもなりそうです。しかしこの信仰による義に対置されているのはユダヤ教の律法なのです。どうしても信仰があれば律法はいらないという方向に向かわざるを得ません。ですから実際にキリスト教会において実会を除いては割礼や祭儀的な律法は残りませんでした。神関係と隣人関係の倫理的な法以外の慣習的な法というものはついえ去ってしまったのです。第二コリント書の2章12節から16節までの抜粋をお読みしましょう。私たちはモーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして、 自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの古い考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの覆いは取り除かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。主の方に向き直れば覆いは取り去られます。モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとしてとあるのです。もはやモーセはイスラエルの子らに対しても滅びゆくものなのです。一体このような発言を聞き、モーセの慣習を大事にしていたユダヤ人たちは何と思ったでしょう。狼藉極まりない、あいつを撃たねばやまず、そう思ったでしょう。実際パウロはユダヤ人たちから付け狙われます。パウロについての悪評は単なる抽象とは言えません。パウロは風評被害を被ったわけではない。パウロの福音の中心は明らかにキリストを信じるユダヤ人に対してもモーセの慣習から逃れよと叫んでいる。イエス派ユダヤ教徒たちもそれを見逃していないわけです。さらにヤコブは異邦人についてのエルサレム教会における使徒会議の決定を繰り返します。異邦人で信者になった人たちについては私はすでに手紙を書き送りました。それは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物と肉とを口にしないように、またみだらな行いを避けるようにという決定です。この決定を携えてパウロは第二次異邦人伝道に旅立ったのでした。異邦人には割礼は強制されないということになったのです。この使徒会議の決定を繰り返すことでヤコブが言ったことは、結局ユダヤ人はユダヤ人、異邦人は異邦人だということでした。パウロよ、お前は異邦人に伝道してきた。異邦人はすでに定まった規定に従っていればよい。しかしキリスト者ユダヤ人はモーセの律法をそのまま守るべきである。だからユダヤ人の慣習に従って清めの儀式を受けなさい。そうしてあなたについての悪評が根も葉もないことを証明しなさい。ある意味究極的にはそこまでの意味のことをヤコブは言っているのです。そしてここには異邦人よりもユダヤ人の方が偉いという考えもにじんでいるのです。民族主義的な優越感があるのです。もちろん一般のユダヤ人の中で盛り上がってきたその民族主義にエルサレム教会が合わさなければならない現状があるのは確かでした。しかしヤコブの教会が単にぶりっ子をしているとだけとは思いません。彼の元から送られてきた強面のイエス派ユダヤ教徒に恐れをなしてペテロもバルナバも屈したということはパウロ自身の報告によって今読んだばかりです。このヤコブの考え方にパウロが説いた福音の新面目はありません。ガラティア書3章26節から28節までをお読みいたします。そこに福音の新面目が現れています。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。パウロが命を懸けてなぜエルサレム教会に登ってきたのか。使徒言行録には24章17節にそのことが書かれてあります。さて私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるため何年かぶりで戻ってきました。 というのです。この救援金を渡すためにお金を集めていたことは第二コリントやローマ書に明確に書かれています。しかし供え物はもともとのパウロの目的だったとは言えなさそうです。パウロ書簡にも出てきません。ここではユダヤ人のティルティロの告発に対する弁明ですから、4人の請願者のために費用を出してあげたことを指しているものと思われます。要は無実の罪でユダヤ人から告発されていることの弁明の一つとして述べているのです。ともかくこの救援金はパウロの十字架の福音、イエスにあってはユダヤ人も異邦人もないということを証しするための実践であったのです。先に述べた書簡からわかることですが、パウロの第三次伝道旅行は寄付金集めの旅でした。貧しい異邦人教会から一層貧しいエルサレム教会のための寄付金を募って、その寄付金をエルサレム教会に受け取ってもらおう、そのことで異邦人教会とエルサレム教会の和解が成立すると見ていたのでした。しかし結果は厳しいものでした。ルカがその元々のパウロの目的がどうなったのかを書かず、ヤコブにお前の潔白を行動に移して証明してこいと言わせて、パウロの目的など滋賀にもかけられなかったことを示したのです。パウロの伝道や異邦人キリスト者に対する敵意から、今エルサレム教会が異邦人教会から救援を受け取ってグルとみなされたくないという思いがあったろうと言われています。つまりここにおいてパウロの願望は本当に打ち砕かれてしまった、あの命がけの思いが打ち砕かれてしまったということなのです。パウロが受けた清めの儀式は7日間ということから、異邦人からの汚れの清めと言われています。この清めを受けよと言われたパウロの心中いかばかりであったでしょう。エフェソでの別れの中でパウロは3年間一人一人夜も昼も涙を流して教えていたことを語り、最後にパウロが皆と一緒にひざまずいて祈った後、人々がみんな激しく泣いた、そのことが描かれています。この異邦人教会の方こそ本当の福音を受け入れているのです。そしてお互いに気遣い涙を流し合うような温かい情愛の通い合いを持ち続けた仲間です。その異邦人の仲間と付き合ったことによる汚れを清める儀式とは一体何のことでしょうか。パウロの気持ちを結局踏みにじったエルサレム教会に対し、本当の福音から外れて迎合しなければならないということはどのようなことでしょうか。なぜユダヤ人はユダヤ人、異邦人は異邦人、そしてユダヤ人の方が信仰者として偉いのだなどという考えにとどまっていなければならないのでしょうか。そのような考えにどっぷり使って自己満足しているイエス派ユダヤ教徒に気に入られるために真の福音を受け入れ、パウロを本当の仲間と遇してくれたあの異邦人キリスト者に対する裏切り行為のように思える清めの儀式をどうして受けなければならないのでしょうか。しかしパウロはぐっとこらえてそれを受けます。命さえ惜しまないつもりで戻ったのです。しかしギリシャ人にはギリシャ人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように福音を述べ伝えるためとは言っても、パウロは悲しかったのではなかったでしょうか。それは福音を受け入れたはずのエルサレム教会による仕打ちでした。しかしそのことがさらに他のユダヤ人に対する福音の述べ伝えになるはずだと身もだえするように苦しみつつ、パウロは我慢したのでしょう。その時に福音の力を殺したこの形の この類の和解の努力が全く無駄であることが主の力ある御業によって示されます。腐った慣習の中に神の力を埋没させようとする勢力から神様はパウロを奪い取るかのようにエルサレム神殿から弾き飛ばすのです。アジア州から来たユダヤ人たちがパウロを見て騒ぎ始めます。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にも教えていると言います。そしてきちんと律法を神殿の中で守っていたパウロを全く無罪の角で攻撃します。ギリシャ人を境内に連れ込んで聖なる場所を汚してしまったというのです。当時神殿の周りの柵と囲いの内に入るいかなる異邦人も死罪となりました。しかしパウロはそのようなことは何もしていません。そのような手引きもしていません。むしろ自分が律法をおろそかにしない人間であることを証明しようと見せたのです。しかし結果は逆になりました。このような中途半端な人間的知恵による和解の技がいかに浅はかなことであったか、神様は暴露なさろうとしたのではないでしょうか。神様は中途半端に真実を隠されることを望みません。パウロの異邦人伝道がどれほど広まりユダヤ人に憎まれていたのかがこの出来事からわかります。たまたま神殿詣でに来たアジア州のユダヤ人がほらあいつだと騒ぎ出した。異邦人からの汚れを清めるみそぎなど何の役にも立たなかった。いやそんなみそぎの後にもあのエフェソの異邦人といったパウロという姿がすでにパウロにはべったりと付着してしまっていた。このユダヤ人たちはかつて都でパウロがエフェソの若者トロフィモと一緒にいたのを見ていて今も一緒にいるのだろうと誤解した。パウロがそこにいれば異邦人も共にいる。そんなイメージがパウロにはつきまとわりついてしまっていた。それを清めの貴族、清めの儀式などでパウロがいくら振りほどこうとしたってそうは問屋を下ろさなかった。あの結ばれた激しい友情はユダヤ教の儀式などでは消しようがなかった。パウロの求めに応じてまだできて間もない貧しい教会の数々がまたエルサレムの聖なる貧者たちのためにお金を集めたのは一体何のためだったのでしょうか。パウロの思いに応えようとしたあの異邦人教会の思いは何だったのでしょうか。エルサレム教会はそれを兵理のごとく捨て去ったのです。一体神の力はどこに働くのか。衝撃的なエルサレム教会の対応の中で死人のように律法へと渡され縛られたパウロを神は救いたもうた。巨大な危機の中でパウロを目覚めさせ新しい命をよみがえらせたもうた。パウロよ、お前のいるところはそこではない。神様はそう言っているようです。都は大騒ぎになりパウロは民衆によって境内から引きずり出されます。そこでまさに殺されようとしたとき、エルサレム中が混乱に陥っているという報告を受け、ローマの千人隊長が百人隊長と兵士たちを率いて到着します。そしてパウロは捕獲され、そのような仕方で兵士たちの保護を受けることになるのです。周りではユダヤ人たちが囲み、騒ぎ、殺せとわめいています。パウロを殺せという怒号とともについてくるユダヤ人を尻目にパウロは兵士に抱えられて兵営へと保護されようとするのです。ここからローマへのパウロの旅が始まります。大帝国ローマはいわば当時の世界そのものと言っていいでしょう。その中をローマ兵に守られながら世界へと続くとあのローマへの道を進んでいく。今回パウロはユダヤ人にもみくちゃにされ殺されそうになり、その混乱の中で急遽到着したローマ軍に連れ去られていきます。大波がパ パウロを引っさらっていくかのように見える中で、しかしパウロはたちまち翻り、その激流の先端に立つのです。流されるのではなく翻って立つのです。そして改心と福音を説くことで新たに激流の流れを作り出していきます。それは今回の聖書箇所のすぐ後です。パウロは兵士たちを説得し、兵士たちに守られつつイエス・キリストとの出会いを通して福音を語ります。たちまちユダヤ人が騒ぐ大騒動になります。そしてこの騒動の中をローマ兵に守られて進むパウロの姿が以後繰り返し描かれていくのです。あたかも自ら激流を作り、波に乗っていくように前へと滑っていくパウロが描かれていくのです。もちろんこの激流の本当の作者はパウロ自身ではありません。神の福音の力であります。主の御心がなっていく過程であります。その主の導きに先導されてパウロは前に進むのです。パウロは自分の戒心の中で自分がイエスに属する者を迫害し殺す者であったことを繰り返し語ります。そこで語られるパウロの姿は、パウロを神殿から追い出し今も殺せ殺せと怒号しているユダヤ人の姿そのものです。パウロはその中で平静に語り続けています。誰も殺そうなどしません。ここに真に神に立ち返った者とそうでない者との姿がくっきり対照的に描かれています。この殺人の怒号の中に真の神の姿は捉えられません。立法違反という仕方で神の冒涜に生きり立っている人々、本当の神を神としていないから、たちまち民族の誇りなどが神の名のもとに自己絶対化し、他者の殺害も厭わない仕方で暴発するのです。この時期のユダヤ人たちのナショナリズムが高揚していたことは申し上げました。実際にさまざまな仕方で革命家気取りの逃げ預言者が出てきます。例えば今回の聖書箇所のすぐ後38節にパウロは千人隊長から最近反乱を起こした4000人の暗殺者を引き連れて、アレノへと行ったあのエジプト人ではないのかと問われます。この種のおかしなエジプト人と自称する革命家と対照的に、パウロはタルソス市民であることを冷静に自己紹介し、淡々と戒心を語り、ユダヤ人を暴発させるのです。パウロは革命を起こします。しかし、それは暴力革命ではありません。神への転換という革命であります。暴力革命は、繰り返しローマに対してユダヤ人たちが企てたことでした。ユダヤ戦争を起こし、紀元70年にユダヤ人たちは玉砕しました。それと反対に、キリスト教会は平和のうちに立ち続けました。ユダヤ戦争に加担せず、非国民と呼ばれながら、逆にユダヤ教から完全に離れたキリスト教会が設立させられるのです。その意味で、ユダヤ教イエス派と呼ばれたエルサレム教会も、主イエスに従うことで、ユダヤ的民族主義から一線を画すことになるのです。この民族主義色濃い教会も、最終的に主イエスを仰ぐ限りユダヤ教から弾かれることになったのです。なぜパウロの戒心や福音はユダヤ人たちを激昂させるのでしょう。彼らのプライドを逆なでするからです。彼らが最も大事にし誇りに思っているものに対し脳を突きつけるからです。神の子が私たちのために十字架につけられて死んだ、この十字架の前に立つとき、しかし一体人間は自分の何を主張することができるでしょう。この十字架の君を仰ぐということにおいて、自分自身の持っている所有物を誇りに思うことは許されません。神は私たちのために全てを捨てたもうた、その前で私たちは何を誇れるのでしょう。 この神様を賛美する以外何ができるのでしょう。どんな人間もどんな民族もこの主を主と本当に仰ぐ限り自己の優越性など何も主張できず、国や民族を超えて他者のために献身せざるを得ないのではないでしょうか。キリスト教もまた真の福音から離れ民族色に染まったことは数えきれません。あのエルサレム教会のように自国民の血と肉の優秀性などというイデオロギーが一体どのような悲惨を引き起こしたでしょうか。ほとんどの国々がそのような間違いを犯してきました。ナチス教会も例外ではなく、キリスト教国も例外ではなく、ナチスに加担した教会もありました。戦前の日本の自国民の優秀性を謳った民族主義もナチスほどではないにしてもやはり大いなる悲惨をもたらしました。中国は今漢民族中心主義を標榜し、そこではキリスト教も弾圧を受けています。ウイグル族に対して民族抹殺ジェノサイドをしているとの決議を国連の規定に従ってした国もあります。戦前の日本も韓国併合を行い公民化政策を取りました。漢民族を日本民族にするという仕方でジェノサイドを敢行したと言えましょう。いささか滑稽に感じられるのは、中国のウイグル政策をジェノサイドと主張する同じ一派が日本の戦前の対韓国政策を日本人にしてやろうとしたからいいことをしたのだなどと強弁していることです。もちろん戦前の中国に対し、また東南アジアに対して行った侵略も大いなる悲惨をもたらしました。残念ながら日本の教会もやはりこうした流れに巻き込まれました。韓国において日本の同化政策を進めるために伝道した人々もいました。しかし当時もそれに染まらなかった人々がいて、またその方向に行った教会もそこから立ち直りました。この愛宕町教会の前身であったホーリネスは軍部から改定を命じられたと聞きました。その意味において愛宕町教会の始まりには世の流れに抗しての神様からの栄光を刻んでいるのでしょう。日本は韓国にいいことをしたんだと言い募る人々の中には、いまだに血と肉の原理に固執しようとしている者たちがいます。彼らの中から今中国的ナショナリズムを賛美し出す者たちもすでに現れています。そういう人々の間ではキリスト教は抱きすべき外来宗教なのです。教会は何か特別な社会運動をせず礼拝するだけでこうした勢力に抵抗する大いなる力を蓄えています。十字架につけられよみがえったイエス・キリストを真剣に主と仰ぎ賛美するだけで、教会はすぐに力を信奉しようとする流れに対し抵抗する岩盤、神の支えの中にしっかりと立っているのです。新約聖書の最も大きな柱は2本あると言えるでしょう。一つは真の福音を述べ伝えたパウロ書簡、もう一つはあのユダヤ戦争におけるユダヤ人の玉砕という歴史的激動と対照させて、真の神様でイエス、真の神様であるイエス様がどのようなお方かを語る福音書です。この聖書が開かれ真剣に読まれるところ、キリスト教会はさまざまな過ちから揺さぶられ引き剥がされていきました。教会の大部分が間違ったままでもそれに反する声が上がりました。聖書を開く、それを真剣に読んだ者のうちに激動が走る、そこから世界を変える本流が流れ出す。世界史を見れば世界が良くなったといえるそのほとんどのところにキリストの福音が直接にであれ間接にであれ関係しているのです。エルサレムに行く直前、カエサリアでパウロは主の御心が行われますようにと祈られました。その祈りのごとくパウロの意思とは異なるように、神の意思は世界を貫く本流のように流れ出したのでした。パウロはそれに導かれて 福音をローマまで述べ伝えます。歴史を動かす激動は今も終わっていません。それは日本に押し寄せ、その一つの支流の先端が今この愛宕町教会における礼拝において泉のように噴き出しています。福音が語られ聞かれるところ、そこでは大いなる変化がもたらされます。パウロをも押し流していった思いもかけない仕方で始まった主の御心の爆発的出来事を記した箇所、古い皮袋を破って流れ出た聖霊の働きが具体的な歴史の大転換の場面として描かれた箇所を本日はお読みしたのです。それでは祈ります。天の父なる神様、あなたの思いは私たち人間の思いを超えて、それを押し流し新たな世界をあなたの御心に従って作っていきます。その世界史の大きな流れの中、イエス様が生まれたから後でも2000年近く経っている今日にあっても、そのあなたの道からは教会において新たな教会の誕生において働き続けています。どうかあなたの力によってますます教会を固く立て、あなたを賛美する群れを集め続けてください。いかなる環境の中にあっても、私たちのあなたへの信仰を固く保ち、あなたを賛美することに喜びと感謝を持てるようなさしめてください。さまざまな苦難の中にあって、私たちはイエス・キリストの十字架を思うことで、あなたの与えられたその苦難にも意味があると信じることができます。私たちは最後に死を超え復活し、主イエスのもとに参集する願いに生きています。どうかその願いにおいて、私たちをいつまでもこの地上の生においてあなたと結び続けてください。今コロナ禍にあって教会の礼拝は苦難の中にありますが、どうか諸々の教会の礼拝をあなたがお守りください。そしてこの愛宕町教会の礼拝がいつまでも通常通り続けられるよう支え導いてください。コロナもそうですし、気候の変動もそうですし、さまざまな専制政治やそうしたもろもろの被害を受け、大いなる苦難悲しみを持っている方々がいます。どうかあなたが御手を差し伸べ、慰めと励ましをお与えください。そしてその中からあなたがまたあなたのものとなる人々を呼び集め、そこから新しい力が生まれますようお導きください。すべてを感謝し、すべてをあなたの御手に委ね、この祈り主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。